ピーズプレゼンツセラピストラジオセララジです。セララジでは臨床だけでなく研究や教育、起業して活躍するセラピストの声を皆様に届けます。ゲストから仕事の仕方、メンタリティ、野望をどんどん聞いていきます。プロフェッショナルを共感する、そんな時間を提供します。
病院で作業療法士として働きながらラッパーとしても活躍されている佐々木さんに今日はゲストに来ていただきました。よろしくお願いします。
お願いします。はい
はい、ラッパーと紹介しましたけど、
はい、
作業療法士、
はい、
全くこうリンクはしないですけど
リンクはしないかもしれないですね、もしかしたら一般的に見ると、
はい働きながらですよね。フルタイムで働きながら。
そうですね。本当に、もう、平日と土曜日とかちょっとは、もう、ずっと平日勤務で。
はい。
ライブとかはもう夜中とか。
はい。
あとはもう休日の、例えばフェスやったりとか、まあ、昼間やったりとか、はい、たまに平日でも、ライブしたりとか、なんかちょっと学校に公演とライブしに行ったりとか、
はい、
なんか変な活動してますけど、
それこそ本当に5時まで作業療法士で、5時からが、
そうです。まあそうですね、ラッパーどっからラッパーでどっから作業療法士なんか分かんないですけど。
ああ、なるほどなるほど。
そうですね、まあでも夜中が多いですね。ほんまに例えば金曜の晩とかライブもしあったら、
はい、
金曜朝からまあ、夕方までとか、まあ、夜まで働いて、
はい、
そこから移動して、ライブで朝まで起きてるとか、ざらにありますね。
それは、次の日仕事で、はい、あ、まあ、金曜日か。
はい、そうです。はい。次の日、さすがに休みの時しかもう行ってないですね。もう、結構、体的に。
しんどくないです
。死ぬなって思う時あるん
ですけど。それは、ラッパーとして、その作業療法士としてっていう時系列で言うと、どっちが先やったんですか？
ですね、音楽自体がまあ好きや、まあヒップホップ自体好きやったまあ中学校ぐらいの時で、
はい、
なんかこう遊びでこうラップって結構なんかできるっちゃできるんで、
はい、
それをまあちょろちょろってやってたのはあるんですけど、
はい、
まあ本格的にやり出したのはほんまに同時期ぐらいですかね。作業療法士になって、たと同時期ぐらいに本格的に音源制作とか、
はい、
ライブとかをしだしたのはもうほぼ同時期ぐらいです
ね。22、3歳の時。
ですね、僕22から実は専門学校行ってまして、
はいはい、
だから25で OT になって、
はい、
ラッパー、本格的なラッパーになったっていう、かなりどっちも遅いっていうか、ブラブラしてたんで遅いんですけど、どっちも。
もう作業療法士になったと同時期っていうことは、
はいはい、
今の形は比較的その最初からというか。
そう、まあでも最初は結構やっぱヒップホップでこう、まあオラオラしてるイメージで、
はい、
で、そういう曲とか結構書いてたんですけど、
はい、
やっぱこう王道のそういうヒップホップのこうちょっと、まあやんちゃなとか、はい、で、勝負してもこう、勝てへんなと思って、
はい、
まあ、2年目ぐらいの時に、
はい、
こうライブとか結構してて、まあ、思い出して、はい、音楽始めて2年目ぐらいの時に、
はい、
で、そこでこう自分にしかできひんこととか、自分がどこで勝負、こう音楽で勝負したらいいんかなって思った時に、こう素直にこう今向き合ってる患者さんというか、
はい、
の人を書いてみようっていうので、そういう、こう、作業療法士と、まあ、ラッパーっていうのを、こう、リンクさせるようなが、そこがスタートですかね。
ああ。
はい。
じゃあ、その、ひらめく、いうか、はい、まあ、その、こうしようかなって2年目の時に考えて、
はい。はいはい、
佐々木さんの曲に、その、僕にできること、作業療法士として。
はい。っていう。それが、一応、出来上がったっていうか、はい。あ、それまでは、もう結構、なんか、オラオラ系じゃないですけど、
はい、
こうガチなヒップホップのこう、はい、攻めてるようなばっかり書いてましたけど、例えば夢とか、なんかなんやろ、はい、夢のことばっかりやったりとか、
はい、
まあそれもいいんですけど、それだけで勝負しててもちょ勝てへんなっていうか、
なるほど
思って、なんかそういうところに結びつきましたかね。
じゃあこの曲で、はい、あのいわゆるシンザスピリットさんの新しいジャンルというか、はい、自分の方向が形づいた。
そうですね。はい、そうですね。まあ、誰もやってへんなと思ったんで。
もう誰もやってないでしょうね。
誰もやってないですね。プラス、やっぱ僕にしか書けへんなと。他のラッパーってそんな、ね、あの、心を病んでるっていう方あれかもしれないですけど、そういう人と向き合ってる人って多分、いないと思うんで。
はい、はい。
で、音楽してる人でもそんなかなかいないと思うんで、僕しか書けへんことやなと思ったんで、それはなんかこう、やってみようかなっていうので、書いたんがまず一個それっていうことですね。僕にできること、作業療法士としてっていう曲ができたっていうところは、まあ、とりあえずのスタートかなとは。はい、はい。
これ、あの、著作権に触れなければ、ちょっとだけ歌詞を一部断片的に紹介させていただくと。
はい、ありがとうございます。はい。
まあ、例えば幻覚や妄想があったらダメなのかとか、はい、
うん、
共感なんて簡単じゃないとか、
うんうん、
まあもう、まさにというところでは、もう医療関係者だったら一度でも絶対思ったことがあるメッセージだと思うんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。はいはい。
それを、やっぱり世間と医療って、僕、格差があると思うんですね。
うんうんうん、
僕らの思いって、やっぱり世間の人とはやっぱり違うじゃないですか。
うんうんうんうん、
医療って、ちょっと、もうそこにどっぷり使っちゃうとわかんないですけど、
うん、
特殊な世界じゃないですか。
はいはいはい、
なので、それを言葉にして、その、普通とか常識っていうのは、世間の常識と医療関係者が感じた常識って違うかもしれないけど、
うんうんうんうん、
でも、内容は、僕すごい王道な、内容歌詞なのかなって思ったんですよ。
うん、
もうこれで本当こういう風に僕らは思ってるんだよっていうのを世間にすごくわかりやすく表現するのに、
うんうん
うん、まあ例えば幻覚妄想あったらダメっていうのも、
はいはいはい、
そういうのがあったら、例えば世間の言葉で言うと普通じゃないのとか、
うんう
ん、共感なんてそんな、
うん、
書くのは簡単だけど、
うん、
できないじゃないって、
うん
いうのが、すごく、なんかこう、ストレートにスッと僕はこの曲聴いて、曲って表現したらいいですかね。この、文字を読んで、と言葉を聞いて感じたんですけど。
ありがとうございます。
これ、いつ降ってきたの？降ってきたっていうか、この、考えついたんですか？
まあ、これに関しては、ほんまにこう、日々、こう、思ってることプラス思わなければいけない、のかなとか意識しないといけないのかなみたいな、
はい、
こう日々思ってることをほんまにこうブワーッとこう書いてったっていうのがまあ最初この歌詞で、
はい、
全然だから時間そんなかからなかったんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、結構ブワーって書いて、
はい、
でまあその組み合わせるとかどこにこのワード入れてとか、
はい、
まあ1番2番3番とかでこうどういう風に構成組むとか、
はい、
そういうのはあの時間はかかりましたけど、このワードってか思ってること自体はもうすぐバーンってこう思ったこと書いてみようみたいなのがスタートやったんで、
はい、
結構こうすぐっていうか結構早くできた曲ではあると思います。
は
い、
こうなんかこう世間一般に対するこう、うん、
はいはいはい、
医療関係者からの、
はい、
なんですかメッセージソングのイメージがあったんですよ。
はいはいはいはいはい。
きっとこれ、こうどんどん、佐々木さんがこう、テレビにもバンバン、ミュージックステーションとか出るようになったら、きっと他のラッパーたちがアンサーソングとか作るんやろな、みたいな。
めっちゃ面白い展開。
みたいな感じに、感じるぐらいメッセージ性が強いなと思った。
ああ、ありがとうございます。なんかまあ、でも僕もそう、医療者って、もうそうなんですけど、
はい、
まあ、一応この曲に関しては、こう、医療者っていう立場から、まあ、あの、患者さんに向けてっていうことで書かせてもらったのはもらったんですけど、
はい、
まあ、なんか、その前にというか、やっぱり、人と人というか、
はい、
っていうのがまあ前提であると思うんで、なんか、そういうところで、こう、立場とか、年齢とか、ね、男女とかっていうわけじゃなくて、はい、なんかその人をなんとかしたいじゃないですけど、
はい、
こう考える上で、うん、普通とか常識っていうことに関しても、なんか人それぞれ違うやろし、
はい、
それをこう、いろんな、うん、人を受け入れられるというか、 だから答えはないと思うんですけど、なんかそれをこう、はい、少しでも意識してもらえたらなとか、なんかこう、はい、最初書いた時は医療者から、患者さんへって書きましたけど、結構聞いてくれてる人って別に全然医療者じゃない人も聞いてくれてたりとか、
はい、
で患者さんも聞いてくれてる人もいっぱいいますけど、全然患者さんじゃない人とか、
はい、
普通の人でも結構食らってくれてるみたいなことを、
はい、
結構言ってくれるんで、なんかそれはこう別にこう病んでない人とかでもこうなんか食らってくれるんかなっていうのは思ってはいたんですけど。
まあ、この曲以外ももう何曲も出されてて、はい、iTunes でもちろん購入できますので、
はい
はい、皆さん、
ありがとうございます。
ぜひ、
お願いします。
っていうのもあるんですけど、
はい、
全般、これ、前半で言っちゃっていいのかな、はい、僕、ずっと、曲、その、ラップをお聞きして感じてたのが、
はい、はい。
ただ、まあ、この曲の場合は、その患者さんに対するというか、こういう、
はい、はい。
思いの部分だったり、まあ、はい、もちろん家族のこととか、友人のことを、はい、まあ、テーマ、
はい、
題名として、きっと歌詞を書かれてる曲もあるんですけども、
はい
はい、佐々木さんの書く言葉って、主役が、You であることが多いじゃないですか。自分じゃないものだったり、人だったりじゃないですか。フィーチャーというの
は。
世の中で、ガンガン名前が出てくる人実際入れるとなんか良くないかもしれないですけど、はい、ほとんどが、
はい。
ミーじゃないですか。
あー、なるほど。
自分が、
はい、はい。
自分の何か、自分が感じる世間の何かとか、
はい。
っていうのなのに、はいはい、言葉が、その、他者、You が主役になってるっていうのを、はい、ラップで言われてるのが、すげーなと思ったんですよ。
いや、ありがとうございます。なるほど。なるほどって僕は書いてるんですけど、なるほどって言ってしまってるんですけど、確かにここ、最近というか、
はい、
の曲はこうピンポイントに当ててるかもしれないですね。
はい、
この人のために書こうじゃないですけど、
はい、
なんか世間を全部、なんやろな、なんかこう、例えば世界平和を歌いましょうみたいなのが僕が歌っても、
はい、
多分拾われないんですよ、こう世間では。
なるほど、なるほど。
はい、だから僕が世界平和を歌ったところで、多分何の意味もないというか、
はい、
相当その歌唱力があったりとか、
はい、
なんかワードセンスが良かったら拾われるかもしれないですけど、
はい、
正直そこまでの自信がないというか、その平和に対しての。
はい、
だからそういうなんかこう愛であったり、平和であったり、なんやろ、夢であったり、こう壮大なテーマで言うと、
はい、
やってるやつって腐るほどいるんで、
はい、
ラッパーだけじゃなくても。だから拾われないと思うんで、
はい、
なんか僕が意識してるのはほんまにピンポイントに、例えば嫁さんに向けた歌。
ああ、そうですね。そうですね。
曲書く、友達のこの人に向けた歌とか、はい、患者さんもこの僕にできることとかも、何人かの患者さんをちょっと思い浮かべながらパーンって書いてはいるんで、
はい、
そういうこうピンポイントに当てた方が、なんかそれが、聞いてくれてる人からしたら違う場面で、なんか自分のこと言ってくれてるような、
はい、
なんか雰囲気に感じてくれたらなみたいな、
まあ、なるほど
ニュアンスなんですかね。もしかしたらただの身内の犬になってしまってもおかしくもないかなと思いますけど。
それがこうなんかこう、
はい、
狙ってやってる感がない感じの言葉に聞こえる。
ありがとうございます。
本当は最初に聞かなきゃいけなかったんですけど。
いやいや、はい、
あのシンザスピリットさん。
はい、
名前の由来は
名前、そうですよね。一応、シンと、
はい、
まあ、いろいろこれちょっと名前についてあるんですけど、
はい、
シンっていう、まあ、漢字なんですよ。
で、慎むって字ですよね。
はい、慎む、立身名に写真のシンで、シン、はい、僕本名なんですけど、
はい、
で、ザ・スピリットっていうのは英語で、で、結構こう、例えば、英語の名前のアーティストとか、
はい、
まあ、漢字の名前のなんか、アーティストって結構やるじゃないですか。
いますね。
で、それが例えばなんかフライヤーとかに並んだ時に、
はい、
こう、印象に残らへんというか、
はい、
ちょっと視覚で見て、目で見て、
はい、
印象に残らないんで、どっちかって言ったら、漢字と英語を組み合わせたのってあんまりないじゃないんで、
はい、
結構ラッパー業界でもそんなないかなとは思うんで、
はい、
最初にそれをこう目で見てなんか視覚的に漢字と英語っていうので珍しいなみたいな、
はい、
っていうのが一つと、
はい、
あとスピリットっていうのがこうほんまは R なんですけど、
はい、
こう L にしちゃってて、
はい、
それはもう単純にこう R がダサなんか見た目ダサかったんで、はい、L にしちゃえみたいな感じで L にしたんですよ。
あのそれ、はい、後で聞いちゃいけんかなと思って聞こうと思って、5時ではなかったんですね。
5時ではないんです、わざとこうやってるんですけどそうなんですよ。でまあそのスピリット自体はこう魂とか、まあ、精神とかっていう意味があるんで、
はい、
まあそういう僕の音楽的なところにもつながるんかなっていうのと、
はい、
まああのそのなんでこうスピリットの R は L に変えちゃったかっていうと、
はい、
なんかこう芸人さんでオリエンタルラジオって、
あー、はい、ブーデンブーデンの人ですね。
はいはい、そうです、はい、そうです。その人らがなんかテレビで僕も見たんですけど、
はい、
売れる前になんかヤフーとかでこう検索してワードを、はい、で何にも出てこうへん、ワードの芸名にしようと、
はい、
で自分らが売れたら多分それがもう出てくるっていうか世にこう、名刺をこう刻むみたいな。
あー、なるほど。
だから多分オリエンタルラジオっていう芸人が出てくるまでオリエンタルラジオって多分言葉ないと思うんですよ。
はい。
だけどオリエンタルラジオが売れたことによって多分検索したらもう腐るほど出てくると思うんで。
そうですね。ウィキペディアも立ち上がるようになりますね。
はい。はい、それと一緒で、僕もなんか最初にシンザスピリットって入れても、
はい、
なんかようわからんシンなんちゃらさんとかしか出てこなかったんで、はい、僕がもうめっちゃ売れたらもうそれがこう一つのワードとして、なんか登録じゃないですけど、
はい、
世にこう出るみたいな感じでこう作ったっていう。
いやいや、それは面白いです
僕のこう勝手なもう癖というかなんかようわからんのですけど、
はい、
なんかそういうのでなんかやってみようっていうのでこうない単語をこう勝手に作っちゃいましたね。
あ
、はい、
僕最初あのグレイっていう、
はい、
あのロックバンドがあるので、
はいはいはい、
あの ROL に変えたみたいななんかで読んだことがあって、あ、きっとそうなんだなと思って、グレー好きなんやなと思ってたんです。そうじゃな
くて、そうなんですよ。オリエンタルラジオからの影響です。
なるほど。いやいやいや、お、あれです。これ本当多分これ一番最初に聞かなきゃいけない。
いやいやいや、全然。
大丈夫ですか？
大丈夫。全然大丈夫です。はい。
実際にそのまあ、言葉。をはい、まあ、歌詞を書いたりとかで、
はい、
まあ、そういう仕事をしているって言ったら、そういう仕事もしている、
はいはい、
あの、
はい、
佐々木さんに、その、清純名優、
はい、
おかんへっていう、こう、
はいはいはい、
ミュージックビデオ、
はい、
僕多分これ20回以上は見てるんですけど、
マジですか、ありがとうございます。
チラッと、ノートに、
はいはいはい、
こう歌詞書いてるシーンがあったんです
。はいはいはいはい、あります、あります。
きっと、
はい、
こうやって歌詞を、はい、貯めて、
うん、
何かの連なりで点を線に変えていく。
はいはいはい。
とか、まあ、いわゆるそのメモの習慣とか、
はいはいはい。
まあ、言葉のまあ、ボキャブラリー、その時に思いついた言葉から、後で寝かせることによって、進化する形もあれば、そのまま使う形もあると思うんですけど。
そうですね。
はい。
かなり、例えば、こんなん言ったら怒られるかもしれないですけど、仕事中とか OT してる時にでもなんかいいワード浮かんだら、
はい、
普通にこう、その辺のメモで、あの、書いて、ポケットに入れたりとかしてるんですけど、
はいはい、
それは怒られるかもしれないんですけど、そういうこととかもありますし、
はい、
例えば、携帯のメモ欄にまあそれを最終写すわけなんですけど、
はい、
そこはもう、ブワーっていっぱいワードっていうか、なんか言葉であったりとかがもうブワーっていっぱいありますね、確かに。
もう
で、そういうワードを拾いながら曲作る時もあれば、はい、まあ僕にできることとかは結構もう思ってることなんで、もうそのままグワーっと書く感じあったりとか。
メモとは別に、あの曲はもうオリジナルで書き上げたってことですね。
はい、もう思ってることそのまま書いたぐらいやったと思います、あの曲に関しては。はい。
じゃあその歌詞を考えたりとかいう、歌詞というよりその言葉を考える上で、
はい。
今もあの仕事中にこうパッと思いついたことをメモされるとか言われたんですけど、
はいはいはい、
その別のことを考えてる、まあもちろん患者さんのことを考えて、
はい、
作業療法士として仕事をしてるときに、
はい、
あの生まれる言葉ってじゃあ結構多いってことですか、
はい、多いですね。やっぱりこう、まあ例えば勉強してたりとか、
はい、
患者さんのことを考えてるときに、これってなんかこう、別に患者さん一人だけじゃなくても、こう、みんなに共通することなんじゃないかとか、
はい。
いうことが、思ったら、こう、歌詞にいけんなと思って、そこらへんメモしますし、
はい。
プラス、やっぱりこう、僕ら、まあ、音楽やってたり、ヒップホップの業界で、こう、医療職、まあ、ちょっとはいますけど、そんないないんで、
はい。
で、例えば医療用語とかって、僕結構、実は、他の曲でも使ってたりするんですよ。
はい。
で、そこを、こう、全然医療職じゃない人が聞いたときに、
はい。
なんやこのワードみたいな感じで、例えば検索してみて、
はい。
こういう意味があるんや、みたいなのが、なんか面白いかなっていうので、全然医療のこと言ってる曲じゃないのに、
はい。
わざと医療用語の、なんか、言葉を入れてみたりとか、
はい。
して、なんかちょっと聞いてるやつがちょっと引っかかって調べてくれたらこんな深い意味があるんやみたいな感じでこうつながったら面白いなというか、なんかヒップホップって結構こう、裏的なワードとか、なんかこう、地元にしかわからんとか共通用語とか、なんかこう、ちゃんと調べなわからん用語とかっていうのをこう、実はこう入れてるっていうのが結構多いっていうか、それがまた面白いところでもあると思うんですけど、それの一つに僕はこう医療用語っていうのを入れてたりするっちゃするんで、なんか注目して聞いてるとこんな用語この世間で聞いたことないけど調べてみたらあ医療用語なんやみたいな感じでこういう意味あるんやとか、
はい、
でこれがこの歌詞に繋がっててうわなるほどねみたいななったらなんか面白いっていうかなんか面白いかなと思ってわざと入れたりはしてるんですけど、
はい、それはそのヒップホップのラッパーとしての遊びの部分でもあり、はい、奥深さのところでもあるってことですか？
そうですね、そうです、そうです。で、まあ僕にしかできひんっていう部分も、はい、多分医療用語っていうのであると思うんで。
いや、そうですね。日常生活から使ってるわけじゃないですよね。そういう言葉作るときに。
そうですね。
その家族での会話の時にとか。
全然使わないですね。どっちかって言ったら。全然医療用語とか知らん方なんで、
はい、
何やったらカルテとか書いてんのも多分、ちゃんと書かな、怒られちゃうかぐらいの、
はい、
多分感じなんで、普段は全然逆に使ってないかもしれないですね。
ちょっとこう会話がこう、はい、家族との会話がこう止まった時に、はい、今ちょっと拘縮しとるわとか、はい、そういうことではないと思うんですね。
全然使わないです。全く使わないです。
あ、そうなら非常に、
はい。なるほど、なるほど。
今回の配信はこれで終わります。セララジではゲストを募集しています。作った会社をみんなに紹介したい、現場のセラピストから熱い思いを伝えたい、どんどんピーズに教えてください。詳しくは http://www.team-ps.biz 連絡フォームもしくはメールよりご連絡ください。ピーズは皆様のアウトプットを支援します。